その2、朝早く、おきさきはお湯に入りに行きます。お湯殿は大理石でできていて、柔らかなしとねと、それこそ目が覚めるように立派な敷物が備えてありました。その時、おきさきはどこからか3匹、ヒキガエルを捕まえてきて、それを抱いて、頬ずりしてやりながら、まずはじめのヒキガエルにこう言いました。エリーザがお湯に入りに来たら、頭の上に乗っておやり。そうするとあの子はお前のようなバカになるだろうよ。それから2匹目のヒキガエルに向かってこう言いました。あの子の額に乗っておやり。そうするとあの子はお前のようなみっともない顔になって、もうお父様にだって見分けがつかなくなるだろうよ。それから3匹目のヒキガエルにささやきました。あの子の胸の上に乗っておやり。そうするとあの子に悪い性根が移って、そのため苦しい目に遭うだろうよ。こう言っておきさきは3匹のヒキガエルをきれいなお湯の中に放しますと、お湯はたちまちドロンとした緑色に変わりました。そこでエリーザを呼んで着物を脱がせてお湯の中に入らせました。エリーザがお湯に浸かりますと、1匹のヒキガエルは紙の上に乗りました。2匹目のヒキガエルは額の上に乗りました。3匹目のヒキガエルは胸の上に乗りました。けれどもエリーザはそれに気がつかないようでした。やがてエリーザがお湯から上がると、すぐ後に真っ赤なケシの花が3輪、ぽっかり水の上に浮いていました。このヒキガエルどもが毒虫でなかったなら、そうしてあの魔女のおきさきが頬ずりしておかなかったら、それは赤いバラの花に変わるところでした。でも、毒があっても、頬ずりしておいても、とにかくヒキガエルが花になったのは、娘の頭や額や胸の上に乗ったおかげでした。この娘は、あんまり心が良すぎて、罪がなさすぎて、とても魔法の力には及ばなかったのです。どこまでも意地の悪いおきさきは、それを見ると、今度はエリーザの体をくるみの汁でこすりました。それはこの王女を土色に汚すためでした。そうして顔に嫌な匂いのする油を塗って、美しい髪の毛ももじゃもじゃに振り乱させました。これでもうあの可愛らしいエリーザの面影はどこにも見られなくなりました。ですからお父様は王女を見るとすっかり驚いてしまいました。そうして、こんなものは娘ではないと言いました。もう誰も見分けるものはありません。知っているのは、裏庭に寝ている犬と、軒のツバメだけでしたが、これは何にも物の言えない、かわいそうな鳥獣どもでした。その時、かわいそうなエリーザは、泣きながら残らずいなくなってしまったお兄様たちのことを考え出しました。見るも痛々しい様子で、エリーザはお城からそっと抜け出しました。野と言わず、沢と言わず、丸一日歩き続けて、とうとう大きな森に出ました。自分でもどこへ行くつもりなのかわかりません。ただもうがっかりして疲れ切って、お兄様たちの行方を知りたいとばかり思っていました。きっとお兄様たちも自分と同様に、どこかの世界に放り出されてしまったのだろう。どうかして行方を探して巡り会いたいものだと思いました。ほんのしばらくいるうちに森の中はもうとっぷり暮れて夜になりました。まるで道がわからなくなってしまったので、エリーザは柔らかな苔の上に横になって晩のお祈りを唱えながら一本の木の株に頭を寄せかけました。あたりはしんと静まり返って穏やかな空気に包まれていました。草の中にも草の上にも何百とないホタルが緑色の火に似た光をピカピカさせていました。ちょいと軽く一本の枝に手を触っても、この夜光る虫は流れ星のようにバラバラと落ちてきました。